ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。パレスチナ大統領は、国連はパレスチナ国家樹立という使命に失敗したと述べたことについてお伝えします。パレスチナのマフムド・アバス大統領は8月13日火曜日、パレスチナ国家樹立支援に失敗したという国連を批判し、その失敗は米国からの圧力のせいだと非難しました。スプートニックが伝えたところによると、アバス大統領はモスクワでのロシアのフラジミル・プーチン大統領との会談でこう述べました。アバス大統領は来週木曜日にトルコ議会で演説するため、トルコ訪問に先立ってロシアを訪れています。一方、フラジミル・プーチン大統領は、中東、特にパレスチナで起きていることは以前としてロシアの関心の終点であると強調しました。プーチン大統領はまた、平和的解決へのロシアのコミットメントを再確認し、イスラエル・パレスチナ危機の根源はパレスチナ独立国家樹立の決定を復興できなかったことにあると述べました。それでは次のニュースです。マレーシアの出生率は2024年第2四半期に 10.2% 減少する見通しについてお伝えします。8月13日火曜日にプトラジャヤで発表されたマレーシア統計局の最新報告書によると、マレーシアの出生率は2024年第2四半期に 10.2% 低下するとのことです。マレーシアの首席統計官モハマッド・ウズィル・マヒディン氏は、記録された出生数は2023年の同時期の出生数と比べて減少したと述べました。マレーシア統計局はまた、2024年第二四半期の死亡者数が2023年の同時期と比較して 5.4% 減少したことを記録しました。それでは次のニュースです。アフリカ疾病管理予防センターは、エンポックスを公衆衛生上の緊急事態と宣言したことについてお伝えします。アフリカ疾病管理予防センターのジン・カセヤ所長は8月13日火曜日のオンラインメディアブリーフィングで、アフリカ大陸でのエンポックスまたはサル痘の発生増加に関連して公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。AFP 通信は、この流行が アフリカの数カ国、特に1970年に初めてこのウイルスが人で発見されたコンゴ民主共和国を襲っていると報じました。8月4日時点のアフリカ疾病管理予防センターのデータによると、2022年1月以降、アフリカでは3万8465人のエンポックス感染者と1456人の死亡者が発生しています。アフリカ疾病管理予防センターの発表は、世界保健機関がこれを国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態またはフェイクと呼ぶかどうかを決定する8月14日の世界保健機関緊急委員会の会合に先立って行われました。それでは次のニュースです。イラン外務副大臣はインドネシアとイランの関係は多面的であると発言したことについてお伝えします。イラン外務副大臣のモハマド・ハサン・シェイク・ホルスラミ氏はインドネシア外交政策コミュニティまたは FPCI の討論会に出席するためインドネシアを訪問しました。8月13日火曜日、ジャカルタの在インドネシア・イラン大使公邸で行われた記者会見で、シェコレスラミ氏はこれまでに達成されたあらゆる成果とともに70周年を迎える両国関係を高く評価しました。同氏によると、両国の関係は多面的だということです。過去70年にわたり、両国間の二国間関係は友情と協力という多次元の価値観で満たされてきました。両国は国益に基づきイスラム世界の国家間に存在してきた兄弟愛を考慮して関係を遂行します。シェイク・レスラミ氏はインドネシアとイランの関係における世界の一つは、2年前に当時のイラン大統領エブラヒム・ライシーがインドネシアを訪問した際に証明された11位の覚書であると述べました。それでもシェイク・レスラミ氏はイランとインドネシアの関係をさらに改善し、誤解を減らすためにはイランとインドネシアの人々がお互いを知り理解する必要があると信じています。その際、イラン政治国際問題研究所の所長でもあるシェイク・レスラミ氏は5月にライシー氏がヘリコプター墜落事故で亡くなった際のインドネシアからの哀悼の意に感謝の意を表明しました。それでは最後のニュースです。数十人の国軍医療従事者がガザへの人道的任務を遂行することについてお伝えします。国連情報センターはパレスチナ人を助ける人道的使命として8月9日金曜日、同機関の40人もの医療従事者がパレスチナのガザに空輸されたと発表しました。国軍情報センターは8月13日火曜日のプレス声明で、状況の推移に合わせてエジプトのエルアリシュ地区にある国軍ヘルスセンターに管理ポストを備えたアラブ首長国連邦水上病院で4ヶ月間勤務すると発表しました。国軍情報センターは、水上病院はガザ地区の人道支援国際支援センターの一つであるアラブ首長国連邦所属の病院線であると説明しました。国軍情報センターはこの支援はガザの苦しみの軽減と復興支援に貢献することが期待される と付け加えました。この取り組みは世界的な連帯と平和努力への支援に対するインドネシアの取り組みも反映しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はパンチャシラ精神を持つスカウトがインドネシア共和国を守ることについてお伝えします。インドネシアでは毎年8月14日にスカウトの日を祝います。今年のスカウト63周年の記念日のテーマは、インドネシア共和国を守るパンチャシラの精神を持つスカウトです。スカウトはスカウト教育を提供する非公式の教育組織です。プラムカとはプラジャムダカラナの略語で、働くのが好きな若者を意味します。スカウト活動ではメンバーはリーダーシップだけでなく、規律、勇気、誠実さ、責任と協力の姿勢を身につけるために学び、訓練します。活動を通じてスカウトメンバーは自分自身、お互い、そして環境を尊重するよう奨励されています。現在その活動は自然や社会的環境での活動を通じた人格形成だけに限定されるものではありません。ほとんどのスカウトメンバーが Z 世代、または1997年から2012年生まれと、アルファ世代、2010年代から現在までの生まれであり、彼らは幼い頃からテクノロジーとインターネットに慣れていることを考えると、スカウトは当然のことながら、学習とトレーニングにテクノロジーを使用して適用する必要があります。スカウトはキャラクターとスキルを強化することで、変化の集大として大きな役割を果たします。スカウト運動全国支店のブディ・ワセソ会長は2024年の第63回スカウトの記念式典での挨拶の中で、スカウト運動が用意する人材はパンチャシラの精神を持った人材であると信念を表明しました。なぜなら、すべてのメンバーはスカウト運動の基本的な価値観、つまりトリサティアとダサダルマ、スカウトの実際について教育を受けているからです。トリサティアに基づき、すべてのスカウトメンバーは全体の神とインドネシア共和国統一国家に対する義務を真剣に遂行し、パンチャシラを実践し、他者を助け、社会の構築に参加し、ダルマスカウトを遵守することを約束します。一方、ダサダルマとは態度や行動のガイドラインとして使用される10の基本的な価値観です。この価値観が浸透し実行されることで、全てのスカウトメンバーがインドネシア共和国統一国家に貢献する役割を果たすことが期待されています。精神的、感情的、社会的、知的、身体的、知性を優先したトレーニングにより、スカウトは変化をもたらす世代になれると信じられています。スカウトもゴールデンインドネシア2045年の実現に向けた役割を果たさなければなりません。あらゆる学習およびトレーニング活動にデジタル技術を適用させることで、スカウトは2500万人を超える全員を優秀で競争力のある人材に育成するためのフォーラムであり続けます。スカウトの日おめでとうございます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 クリスの皆さん、今日の歴史です。今日は1950年8月14日は南カリマンタン記念日に指定されたことについてお伝えします。南カリマンタン地域人民代表評議会決定書1989年5月31日付けの1989年第2号は1950年8月14日を南カリマンタン州の記念日と定めました。この日付はインドネシア連合共和国の解散後、ムルシェニ博士を知事としてカリマンタン州が設立された日である1950年のリス政府規則第21号に基づいて選択されました。当時南カリマンタンは西カリマンタン居住地及び東カリマンタン居住地とともに居住地でした。次は1961年8月14日、インドネシアのスカウト運動の誕生についてです。インドネシアのスカウト運動は、インドネシアでスカウト教育を提供する非公式の教育組織の名前です。スカウトという言葉は、プラジャムダカラナの略語で、働くことを好む若い者を意味します。インドネシアにおけるスカウト運動の創設は、スカルノ大統領が1961年大統領令第448号でスカウト運動の旗を公表した後、1961年8月14日にジャカルタで行われたビッグバラードで一般に紹介されました。1961年8月14日に導入イベントは後にスカウトの日として記念され、スカウト運動のメンバーによって毎年行われます。最後は2005年8月14日にヘリオス航空の飛行機がアテナ北部で墜落し121人が死亡したことについてお伝えします。2005年8月14日ヘリオス航空の旅客機がギリシアのグラマティコ近郊で墜落しました。この事故では同機に乗っていた121人全員が死亡したと報告されています。事故の調査では、乗組員は離陸点検中に空気圧システムが手動に設定されていることを知らなかったと結論付けられました。地上の整備士はテストを行うために手動に設定し、その後自動に戻すことを怠っていました。このため飛行機は上昇するにつれて徐々に気圧が低下し、その結果飛行機に乗っていたほぼ全員が酸素不足による低酸素症に見舞われました。その後飛行機は丘陵地帯に墜落しました。クリスの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Pada angin yang berhembus mesra.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。フォイスオブインドネシア、リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの外務省、国防省、中国初の高官会談開催についてお伝えします。インドネシアと中国の外務省と国防省の高官は8月13日火曜日にジャカルタでインドネシアと中国の外務国防省高官レベルの共同対話で会談しました。この会議はインドネシア外務省アジア太平洋アフリカ局長アブドゥルカディル・ジャイラニ氏とインドネシア国防省国防戦略総局長官であるオクタヘル・ラムシー・ジュン氏が議長を務めました。ケムル .go.id が書いたように、8月13日火曜日、インドネシア共和国外務省アジア太平洋アフリカ局長、アブドゥルカディル・ジャイラニ氏は、高官会談がインドネシアと中国の包括的戦略的パートナーシップに新たな章を開くと述べました。また、今回の会談は外交、防衛、安全保障の分野での協力強化を話し合う初めての共同対話であるとも付け加えました。アブドゥルカディル・ジャイラニ氏は今回の外務省、国防省高官との対話は2025年に初開催が見込まれる閣僚級対話の準備行事となると説明しました。この会談では外交官の能力開発協力や両国国軍の 共同訓練について合意することに成功しました。さらに両国は地域の安全と安定の維持、テロ犯罪行為の防止、国境を越えた犯罪への対処における協力を強化することにコミットしています。外務省で開催されたこの会議では、中国代表団は中国外務副大臣のスン・ウェイドン氏と、中国中央軍事委員会国際軍事協力局の副主任であるチャン・バオ君少将が率いました。8月13日火曜日、アンタラの報告書を引用したところによると、中国のスン・ウェイドン事務次官は再会の挨拶で、今回のハイレベル会談は中国とインドネシアの関心がますます戦略的であることの証拠でのあり、発展途上国と先進国の両国の協力を反映していると述べました。同氏は 2+2 メカニズムを通じたインドネシアとの協力は、両国間の政治、安全保障、協力および信頼と友好を引き続き強化するための優先基盤であると説明しました。
Seusai itu senja jadi sendu awan pun mengabu kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku ku meminta rindu menyesali waktu mengapa dahulu tak kuucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari walau masih bisa senyum namun tak selepas dulu kini aku kesepian kamu dan segala
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は東南スラワシの伝統的な料理をご紹介します。東南スラワシ州のカンダリ市で休暇を過ごす方はサテポケアを試してみてください。このサテは淡水貝を使った典型的な東南スラワシ料理です。このサテは通常ビーチ周辺で売られています。ポケア自体は現地の言葉で貝を意味します。この貝はスラワシ島の東南部の固有種で、コナウェ地域のポハラ川にのみ生息しています。淡水貝から作られている調理品には様々な種類がありますが、カンダリ市の中心部から約 25km 離れたポハラ村を有名にしているのはサテポケアです。サテポケアは貝類の肉にほんのり甘くスパイシーなピーナッツソースをかけていただきます。サテポケアは通常バナナの葉で焼いた具材のないランパーの一種と一緒に食べられています。このランパーの一種の名前はゴゴスとして知られています。一般的なサテと同様に、サテポケアもスティックで提供されています。通常一つの串には約5個のポケアが含まれています。ポケアは貝類の一種で栄養価が高いと考えられています。それとは別に、ポケアの肉には人体の乾燥の機能を促進すると考えられている物質も含まれています。この貝肉エキスは、抗リウマチ薬や関節炎にも効果があります。サテポケアを販売しているお店では、ゴゴスと一緒にサテポケアを楽しむほかに、ゆで卵と一緒にサテポケアを楽しむ人もいます。独特の味わいと口に挟まるサイズが癖になるサテです。ですから、もし東南スラワシへ行ったら、ぜひこのサテポケアを食べてみてください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Belum pernah berenang dengan hiu。 日本語でサメと一緒に泳いだことがないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でクリス・シーとクリス・シーのブログコミュニティの友人であるアユーシーと一緒に話しています。クリス・シーはアユーシーにサメと一緒に泳ぐことがないと語っています。
Besok kita akan ke pulau menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Rizna minasan kaiwa o kiita to kyou no topikku belum pernah berenang dengan hiu. Nihongo de same to issho ni oyeida koto ga nai ni kanren suru tango to furezu o shoukai shimasu. Watashi wa yukkuri to 2 kai iimasu. Anata wa watashi no ato ni suzuite itte kudasai. Belum pernah berenang dengan hiu. Belum pernah berenang dengan hiu. Nihongo de same to issho ni oyeida koto ga nai.サメと一緒に泳いだことがない。Belum pernah。 Belum pernah。 日本語で何々したことがない。何々したことがない。Berenang。 Berenang。 日本語で泳ぐ。泳ぐ。Dengan。 Dengan。 日本語でと一緒に。と一緒に。Hiu。 Hiu。 日本語でサメ。サメ。Aman。Aman. 日本語で安全。安全。Besok. Besok. 日本語で明日。明日。Tenang saja. Tenang saja. 日本語で落ち着いてください。落ち着いてください。Kecil-kecil. Kecil-kecil. 日本語で小さい。小さい。リスナー皆さん、会話の中であなたは belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがないという文を聞きました。この文には belum pernah、 日本語でしたことがないという表現があります。この belum pernah、 日本語でしたことがないという表現はサメと泳ぐことを説明するために使用されます。この会話の中でクリス・シーはこれまでサメと泳いだ経験がなかったと語りました。では経験を表現するために belum pernah、 日本語でしたことがないという表現を使用する別の例を聞いてみましょう。 Dia belum pernah bermain golf。 日本語で彼はゴルフをしたことがありません。Saya belum pernah berkunjung ke pulau menjangan kecil. 日本語で私は menjangan kecil とを訪れたことはありません。中部ジャワ州のカリムンジャワ小島には27の島があります。そのうちの2つの島は menjangan besar to, to menjangan kecil to ga menjangan という名前を使用しています。menjangan という名前は両方の島で見られる鹿という動物を意味します。この2つの島のユニークな点はサメの養殖場があることです。訪問者はサメと一緒に泳ぐことができます。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Besok kita akan ke pulau menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は南ソラウェシのマカサラの曲アロシリポロドゥアをご紹介します。アロシリポロドゥアという歌はブギスゴーの歌です。ブギスゴーのアロシリポロドゥアというフレーズは半分に切られたビンロウジュのようなまたはそれによく似た意味です。この曲は似た顔をした恋人たちの物語を歌っています。インドネシア人の中には男性と女性の顔が似ていれば釣り合うと信じている人もいます。それでは皆さん、イファ・ゼナプ・アルウィが歌うアロシ・リポロ・ドゥアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 Rizna minasan, kore de Nihongo Hosou wo owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa VOI_official, Twitter wa @VOIIndonesia, TikTok wa VOI_official, メールは voi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。